IT ベンチャー勤務タスクの Today's Life Hacks。
こんにちは、渡辺タスクです。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクが、ビジネスからライフスタイルまで様々なテーマを問題提起し、人生に役立つ思考法を考えていく番組です。このチャンネルはポッドキャストアプリリアースタイルの制作で配信しております。今日もよろしくお願いします。
今日も引き続き前回の教育に関するトピックの続きで9月入学について話していきます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら、みんなが知らない9月入学の世界。というわけで今日は9月入学について話していきます。要はですね、学校の始業や入学の時期を9月に再設定するかどうかの話です。アメリカの大学に留学経験がある人は普通に聞いたことあるかもしれませんし、秋の入学ですね、秋季入学自体は、日本でも実は約30年ほど前の中曽根政権の時から議論がされていました。実際僕の出身である早稲田の国際教養学部や立命館のアジア太平洋大学なんかは、積極的に推進していて、多様性の高い学生の獲得に成功しているようにも見えます。日本はですね、幼稚園から大学まで全て4月に設定されていて、これまで何も問題がなかったわけなんですが、 COVID-19 の影響で学校のカリキュラムが遅れたことを受けて浮上したアイデアでした。僕の意見をですね、結論から言うと、小学校から高校までの9月入学は全く意味がないと思います。ましてやですね、カリキュラムの遅れを取り戻すという当座の都合でやるような意思決定ではないというふうに考えています。これはですね、実際多くの問題をはらんでいます。まずいきなり来年からこれを実施する場合、シンプルに新入生の数が 1.5 倍に増えるわけですが、もちろんこんなことを現場は想定していなかったので、アジャストするのがかなり難しいと思います。そこで出てきた対案が、段階的実施案ですね。でこれ何かっていうと、来年一気にやって新入生を 1.5 倍にするのではなくて、5年間かけて入学年齢を1ヶ月ずつ拡大していくっていうのがこの案になります。ちょっと分かりにくいですよね。どういうことかというと、例えば、2021年、来年は翌年の5月1日生まれまでが新入生の対象だが、2年後の2023年は翌年の7月1日生まれまでが新入生の対象で、さらに2年後の2025年は翌年の9月1日生まれまでが新入生の対象、こんな感じなんですが、もうこれは超カオスですよね。さらに在校生の立場からすると、強制的に留年させられるわけなので、例えば中高の受験を控える学生の親は半年アドオンで塾などの出費が増えるわけです。実際、9月入学の実施による家庭の負担額という文科省のデータがあるんですが、これによると小中高大合わせて約4兆円かかるそうです。とても歓迎されるような制度ではないですよね。ちなみに今回の9月入学の議論の発端になったカリキュラムの遅れに関してなんですが、この問題だけにアドレスして紐解いていくと解決策は別に見えてきます。まず3から5月の3ヶ月が COVID-19 で完全に潰れたと聞くとインパクトが大きいんですが、時期的にはですね、春休みとかゴールデンウィークもあって、実は営業日ベースでいうと40数日程度です。さらに3月は卒業式の予行練習やらで授業が潰れまくることを考慮すると、実質の営業日は20日程度ではないかっていう風な専門家の方もいたりします。要は、20日あれば補修は可能なんですね。またもしこれを主要5教科に絞ってしまえば半分の10日程度で足りるそうです。あれ3ヶ月遅れっていう風に言ってきたけど、実質10日で足りるのであれば話は全く変わってきそうですよね。というわけで小学校から高校の9月入学は全く意味がなくて、とても歓迎できるものではないというふうに思っています。それ以外によく聞くのは、大学のグローバル化のために9月入学だという人がいますが、これも視野狭窄な意見だと思います。例えばインドは大学が始まるのは6月7月とかですし、ニュージーランドは1月2月スタートですし、世界のトップスクールはそもそも通年入学がトレンドなんですね。僕が唯一この9月入学が意味があるかもというふうに思うのが大学の9月入学ですね。 理由は高校を卒業した学生にギャップタームが生まれるからですね。まあ、これはそのたびたび出てくるやりたいことがない人が多すぎる問題に一石を投じてくれる可能性を感じています。海外では学業的な視点を排除して自らが社会に出て一体何を成し遂げたいのかをその自由に考えるギャップイヤーというのが普通に設けられています。ギャップイヤーというふうに言うくらいなので1年とか、まあ、そういう単位でモラトリアム期間を設けます。9月入学で発生するのは、3月に卒業して、まあ、せいぜい半年程度なのでちょっと短いかもしれませんが、まあ、少なくとも高校の卒業式から大学入学式までの2週間程度を適当にアルバイトに費やすよりは、まあ、学生の選択肢を数百倍増やして、まあ、ひいては卒業後の進路の多様性を生み出すきっかけになるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、世界一周するもよし、留学に行くのもよし、 NPO でボランティアするもよし、はたまた起業するのもよし、プログラミング学習をやってみるのもよし、まあ、企業でインターンするもよし、親にお金を借りて投資をやってみるもよし、まあ、僕はこういった少しまとまった時間を確保して人生の自由研究をすることをお勧めしています。前々回触れたように残念ながら日本の教育環境はベルトコンベア式です。小学校から高校のウルトラ貴重な時間をほぼノンストップで走り続けてきた分、自分自身に向き合う時間が少なすぎるんですね。タイムイズマニーってよく言いますが、僕は本当にお金よりも時間にこそ価値があると思います。僕の友人に年収約2000万を超える外銀のバンカーの人がいるんですが、実態はですね、平日の朝9時から、朝3時まで労働しています。これ時給換算したら、まあ、4500円とかそれぐらい程度になるんですが、新橋のサラリーマンとほぼ差異がないんですね。で、その物量をこなすことが必ずしも悪いことではないんですが、そのパッシブな時間の使い方に価値はないですよね。時間は消費するものではなくて投資するものです。よりプロアクティブに活用し、自分の意思で時間を使う経験、これが多くの人に圧倒的に足りていません。未成年の学生も同じです。受験戦争に奔走した、まあ、自分に足りないパズルのピースを埋めるには、まあ、積極的な人生の休息時間が、必要不可欠です。小学校から大学卒業、さらにはその先すぐ就職とまとまった自由時間がまるで確保されないのは、まあ、構造的な問題として指摘できると思います。大学の9月入学というソリューションはこの問題にタックルするゆえ、まあ、一向の価値があるんじゃないかなというふうに考えています。無論ですね、一人の親として自分の子供には、まあ、そのアフタースクールとかいわゆるその隙間時間を縫って人生の自由研究を、まあ、積極的に促していきたいというふうには思いますが、ひいては構造的なガラガラポンが期待できると思うので、まあ、大学の9月入学は偉い人にですね、ぜひまた改めて考えていただきたいなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。今日は3ヶ月遅れが実質10日で取り戻せる的な話などがありましたが、分解することの大切さが、皆さんにも少しずつこのポッドキャストを通して伝わっていれば幸いです。夏の風物詩である、甲子園の問題などを、無理やり絡めてくる大人もたまにいますが、9月入学とは全く別に議論されるべき事案ですね。ちなみに少子化も手伝って多くの私立大学が定員割れしている話も最近よく聞きます。まあ、極端な話、10年も経てば、まあ、3分の1とか半分くらいになるんじゃないかなと思ったりもしています。皆さんはどう思いますか。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、 Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また、周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば、 Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。